はい。10月に入りました。かなりこう、涼しい季節になりまして、秋の深まりを感じます。それで私の父が書きました、私の木の先の前回の続きを読んでいきたいと思います。私はほとほと疲れ切ってしまい、これ以上木の先にいたらとても体が持たないというところまで、また気持ちの上でも追い詰められてしまいました。当時東京に勤務の友人の足川重友さんに電話をして、とっても偉い、どっか息抜きに木の先を脱出したいと訴えました。そうしたら、では一緒に長崎に行きませんかと誘われました。東京から来る足川さんとは大阪空港で落ち合い、大村に飛んで長崎に出ました。誰にも黙ってしばらく静養がしたかったのです。でところが長崎に着いて翌日、大浦天主堂に上がったら油汗が出てきます。足川さんが心配してお医者さんを呼んでくれました。お医者さんはすぐ帰られた方がいいとおっしゃるので、長崎には一晩泊まったきりで、次の日はもう城崎に帰ってきました。ほっとしたことから急性胃潰瘍でした。私のいとこがちょうど豊岡病院の薬局長をやっていたので、連絡をして豊岡病院で見てもらいましたら、すぐさま入院ということになりました。警察にはその旨を知らせなければなりません。警察に連絡をしましたら、それは困る。鳥谷さんに入院してもらったら困る。とにかく家にいてほしい。家におるだけで存在価値があるのです。入院しないでください、とこうです。私だって困ります。それなら警察と病院の先生とで話し合ってください。私はその結果に従います。と言うしかありませんでした。話し合いの結果は、薬は病院が私のところに届ける。注射は町の医者が私のところに来て打つ。ということで、自宅療養になったのでした。私は入院すらさせてもらえなかったのです。それでもこの胃潰瘍は約3ヶ月で治りました。この静養中に県庁の方から県の重役連中に暴力団の抗争後始末についての話を聞かせてほしいという要望がありました。私も体調が良くなりかけていたので承諾し、当日は三宮から県警の車で神戸の兵庫県民会館へ送られ、集まっているみんなの前でその経緯を話しました。話をしている最中に、前の方でライトがパッと光ります。新聞記者かなと思ったらテレビの取材でした。話を終えて、三宮は夕刻の6時に立って、9時過ぎに家に帰り着きました。ところがその間にテレビのニュースで私の姿が全国に放映されていたのです。それは私の顔が割れたということなのです。張本人割れだとどの暴力団にも分かってしまったのです。私はショック状態に陥りました。後で聞いたことですが、その時の私の顔つきは全く違ってしまっていたと言います。私は身の危険を感じました。次女が豊高に通っています。家族の身もたとえ家にいても危険にさらされているのも同然です。私はもう引かせてくださいと県警に頼みました。すると警察はお嬢さんの方には全部警備をつけます。分会長も警備します。万が一あなたに迷惑がかかるようなことがあったら日本の警察の威信に関わることですので全力を挙げて警備に努めますと言います。警察がそこまで言うのなら何とかやっていけ、いただけるだろうと不安はあったものの、私も思い直しました。こうして一番難しい時の3年間、分会長を務めました。この間にヤクザに全部出て行ってもらうことができたのです。山口萌え次長は暴力団追放を見届けてから転勤になり、その後を国兼正則さんが引き継ぎました。今日はここまでにしておきます。また次回その続きを読んでまいります。